と語る母ちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
皆さんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきたくさんいただいてますよ、まずはこちら岸和田市からは原久子さんです。先生、海洋汚染並びに陸上では農薬などの使用のため食べ物が汚染されていますよね。魚や肉、農産物がダメになっていると思います。対処法を教えてくださいということでいただきました。そしてこちらは大阪市北区からはラジオネームピッコロさんです。時節柄体温をこまめに測るようになって自分の体温の低さに気づきました。もう少し上げないとダメだなとっていうことでね、いただいてます。こちらは富田林市のぐっち安秀さんです。この番組を聞くようになってナッツ、ごま、小魚を食べるようになりましたということでね、結構皆さんこう健康に気遣われるようになった方が増えてるようですね。他にも、住之江区からは井上秀夫さん、堺市西区から川上美代子さん、茨城市から小出金子さんとお読みするんでしょうか、そして奈良県田原本町から渡辺義輝さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうもありがとうございます。
ね、まあ、おかげさまでね、この番組今日で放送、
はい、なんと11周年を迎えたんですよ ね。素晴らしいですよ、
はい、いやだからね、これリスナーのね、皆様に支えられて、
はい、
まあ、長年こう番組ね続けることもできましたからね、
うん、
まあ、本当リスナー皆様
本当にありがとうございます。
ね、これからもね、皆さんが笑顔で元気になれるように、
ね、
今よりも健康になるように
ね、
まあ、いろいろ情報をね、お話しさせていただこうと思うんですけどね、
はい、
まあ、体温低い人ね、まあ、基本的には場合腸内細菌発酵してないのと、まあ、食事も原因かもしれないし、やっぱりね、ご飯と発酵食品食べない人は低体温の人が多いから、で食べてて改善しなかったら、まあ、一度乳酸菌生産物質ビオネと海藻物語併用されたら結構ね、短期間で上がる人いますね。
そうですね、私も35度半ばぐらいだったのが今はもう36度台後半になりましたから、はい、
であとね、化学物質ね、これもどうしてもね避けて通れないんですけど、まあ、なるべく低農薬、まあ、無農薬のお野菜とか召し上がることと、あとね、腸内発酵がちゃんとするとね、善玉菌がある程度分解してくれるんですよね。
あ、そっか、体がいい状態であると、うん、頑張って分解して悪いもの出すんですね、
うん、あと、まあ、血液の状態良かったら肝臓の働きも良くなるから、まあ、それも分解してくれるしね、まあ、そういった化学物質以外に結構ね、これから体を蝕むって言われてるけど、まあ、紫外線、
あ、紫外線怖いです。
で特にね、だんだん強くなるんだけど、5月から9月がねピークなんですよね、
はい、
で、まあ、東京オリンピックと紫外線のリスクについて、これ去年ね、オーストラリアの研究チームが発表してるんですよ、
はい、
で競技の予定と時間で予測された答えは、まあ、昼間長時間の競技ってね、女子テニスシングルが一番リスクが多くて、
あら、
あと男子ゴルフ、それから男子の自転車ロードレース、女子ビーチバレーの順なんですよね。
あ、みんな日がさんさんと照ってるところでやるんですね。
うん、ただね、お日さんもね、当たった方がいいんですよ、ある程度は。まあ、ビタミン D 作ってくれたりとかね、
ええ、
必要な働きなんですけど、まあ、ただ皮膚がんのリスクが高まるから対策を呼びかけている、まあ、先生も多いですよね。
当たりすぎるのも良くないと、
うん、で当然ね、試合を観戦される方もリスクと思わないわけよね。
あ、そうだわ、もちろんそうですよね、うん、皆さんも日に当たるわけですから、
うん、で紫外線ってこう皮膚の、ね、遺伝子、まあ、DNA を傷つけて、で細胞に、まあ、傷つけちゃうんだけど、細胞にはね、皮膚を傷を修復する機能があるんですよね、
はい、
ただ長年にわたって数えきれないほどの修復を繰り返していくうちに、まあ、傷を治す、まあ、間違いが生じて、遺伝子の突然変異が起こってがん発生の遺伝子になった時にがんになるわけですよね、
うん、
でこれだけ聞いてしまうとね、紫外線って恐ろしいと思われる方は多いと思うんだけど、でもね、体内ではね、がんはね、紫外線以外の、まあ、要因でね、全身に発症するわけですよ、
はい、
だから紫外線イコール皮膚がんじゃなくて、紫外線プラス皮膚がんになりやすい体質、ね、プラス皮膚がんになりやすい体質があると、うんうん、 まあ、考えていただいたらどうかなと思うんですね。
そうなんですね、うん、
だからがんになりやすい体質、まあ、食事とかさまざまな生活習慣が、まあ、このがんの発症に関係しているわけですよ、
うん、
だからがんの発症を促進する食べ物、あるいはがんを予防する食べ物、ね、それからね、がんになりやすい生活習慣、
がんになりやすい生活習慣、
そうそうそう、うん、だから睡眠時間とかね、いろいろね、
あとそういうのも影響するんですね。
あと、まあ、がんになりやすい体質なんかがあるんですけど、あの欧米人とかね、こう白人は皮膚がんの発症がすごく多いんですよ、
うん、
で日本人なんかのね、こう有色人種っていうのは皮膚がんのリスク非常に低いんですよ。だから農家とかね、漁業とか、あと工事関係の人、真っ黒に日焼けしてて結構元気なんですよね。
そうですね。
で、あの周りでさ、皮膚がんになった人って知ってる？
あ、私の周りではちょっと一人もいないですね、うん、
だから日本人はなりにくいのよね。ただね、普段こう日に当たらない人がいきなり日焼けをするとトラブルの、まあ、原因になっちゃうんですね。
まあ、火傷みたいになっちゃいますとやりますもんね、
う
ん、
だから紫外線ってこうシミとか皮膚がんの原因とも言われるけど、あの酸化した油、これも大きな要因なんですよ、
はい、酸化した油、
うん、で皮膚がんはね、腸内細菌も関与してるし、食用時も考えないといけないんですね、
うん
うん、だから要するに腸内フローラが、ね、悪くなれば、まあ、がんのリスク高まるわけですから、ね、で、あと紫外線とね、あの医薬品が原因で増えてる病気もあるんですね。
ん、紫外線と医薬品、
うん、薬剤性皮膚炎の中の、まあ、光の、ね、過敏症、
はい、
光線性皮膚炎って言うんですけど、あの薬剤を塗ったり湿布した後に紫外線を受けて発症する光毒性皮膚炎、これあの非ステロイド系の外用剤とか、あとね湿布薬、
はい、
こういう外用薬を湿布した部分に紫外線が当たると症状が出る場合があるんですね。
私のお友達が湿布貼ったところ、うん、紫外線浴びて火傷みたいになって大変なったことあります、うん、それですね、まさに、う
ん、まあ、抗がん赤い斑点できたりね、うん、あと、まあ、むくんだりとか水疱とかミランができたりね、はい、あと薬を飲んで発症する光アレルギーもあるんですよ。
はい、
だから、ニューキロノンの、まあ、抗菌剤、
うん、
あと解熱鎮痛剤、
あらよく飲みがちですけどね皆さん、
あと血圧の薬、まあ、その他ね、さまざまな薬剤とかね、健康食品でも発症することあるんですよね。
健康食品でも、
そう、
体にいいものを取ってるつもりでも、
そう、
光アレルギーを発症することがあるんですね、
うん、でむくんだこう後半ができたりとか、やっぱり水疱とかね、
はい、
あと色素の沈着とか、
はい、
色素脱出とかね、
あ逆にこう白く色抜けるところとかありますもんね、うん、
だからまあ化粧品でこんなトラブルあったよね。
ありました、
うん、でね、皆さんの中にはね、薬局で風邪薬買ったことある人多いと思うんですよ。
いや、ほぼ皆さんあるんじゃないですか。
飲む前にね、説明書読んだことある？
だいたい1日何回かなとか、何粒かな、あと食前食後かな、 そのぐらいですね、う
ん、だから飲み方は読んでも、うん、説明書をきちっと読む人めったにないよね。
これね、うまいことなってて字細かなってるんですよ、ややこしいことはね、うん、だからみんな読まないんですよね、
うん、だからね、風邪薬もね、体の異常を感じたら病院に行かないとね、大変なことになる場合もあるんですよ。
あら、風邪薬で、
うん、まあ、スティーブン・ジョンソン症候群って言うんですけどね。で、お薬飲んでる人はね、とにかくね、説明書を一度読んで、あと皮膚とか体のね、トラブルがあれば、まあ、医療機関を受診された方がいいでしょうね。
はい、まあ、なんかまさか飲み薬でそういう光の反応があるとかってなかなかパッと頭には思い浮かばないですもんね、うん、
で結局ね、飲み薬ってね、うん、腸に負担かかるんですよ。だから皮膚に出る症状って、同じような症状が腸壁に起きてると思っていただいたらいい。
あ、じゃあ肌荒れしてる時は自分の腸も荒れてると思ったらいいんですね。腸内フローラ大事ですよってよくね、今言ってますけども、肌が荒れてる時は腸内フローラも荒れてるんですね。
そう、だからシミが多い人は、ね、腸の粘膜もシミがいっぱいついてる可能性
あるし、年取ってきてシミが増えてくるっていうのはお腹もそういう状態になってるってことですか。
そう、
うわー怖いなー、
うん、だからまあね、あの、まあ、女性の方はこれからね、やっぱり お肌とか髪の毛、気になるシーズンですよね。
そうですね、
うん、だからなおさらね、やっぱり食事ちょっと気をつけて、
はい、
ね、で、あと睡眠時間、
はい、ね、寝る、
うん、あのね、睡眠時間ね、遅くて短い人、
はい、
もう肌のトラブルになりますからね。
はあ、
だから例えば、うん、 週に2日でもいいから、
ね、
早く寝る日を作るとか、
うん
うん、だから例えばねいつもね遅くて、まあ 朝遅くまで寝てた人、ね、遅く寝てでなんか体調崩してね早起きに変わったんよね、
はい、
そしたらねガサガサしてお肌、
うん、
ツルツルになった人いるしね。
はあ、睡眠も大事なんですね。
そう、だから一応細胞修復するのは、まあ、夜中の10時から、うん、晩の10時から深夜2時頃の4時間、これ一番大事なんですよ。
10時から2時頃、
そうそうそう、
いわゆるゴールデンタイムという肌のトラブルを回復するためのゴールデンタイムですね。
お肌だけじゃなくて頭皮のトラブルなんかもね、
はい、
肌と一緒ですから、頭皮の状態良くなると髪の毛のツヤも良くなるわけね。
そっか、じゃあ美しさ若さを保つためにもその睡眠時間とまたその時間帯っていうのも大事なんですね。
それとまあ食事、まあ、睡眠の質もよるよね、であとまあね今月のプレゼント、
はい、
ビオネケアローションね、
うん、
これお肌の弱い方とかあとね紫外線の影響が気になる方、
はい、
ね、例えば外に出て今日ちょっと紫外線いっぱい浴びたなとか、あるいは浴びる前にね、うん、ちょっと塗っといていただくと、
はい、
鎮静作用あるし、でお肌だけじゃなくて頭皮にね直接塗っていただいたら、
うん、
男性なんかね結構1週間ぐらいで抜け毛減る人いるんですよね。
はあ、なんか髪質もツヤツヤしますもんね。
そうそうそう、だからもうシャンプーして、うん、だから美容液なんだけど、まあ、髪の毛だったらシャンプーして、うん、水分拭き取ってから、ね、ちょっと頭に垂らしてで少し髪の毛にすり込んで少量でいいからでよく伸びるし、
はい、うん、
そうしたらね髪の毛ねツヤもすごく良くなるし、
はい、
まあ、抜け毛も減るっていうことでね。だから私もね、まあもうね、これできてからずっと愛用してますけど手放せないですよ、
ね、お顔にパシャパシャって言ったらその延長で最後に髪の毛にもつけるとね、
うん、
めんどくさくないです
よ。髪の毛つけたらねもう一日中の指先ツルツルしてるのよ ね、うん、
手にもいい。
で、まあ、細かいお話はまあ、ね、次週にまたさせていただきます。
ではここで番組から4月のプレゼントのお知らせです。初夏の紫外線はお肌と髪の毛の大敵です。お肌と頭皮、髪の毛に潤いを補い、キメを整えて紫外線から守り、細胞を元気にする乳酸菌生産物質配合のビオネケアローションを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルカッチャン4月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてま す。ドクトルカッチャン、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草克一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来 週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。